交際が続く人と続かない人の30の違い。その1、交際が続かない人は外見重視。交際が続く人は相性重視。交際が続かない人は外見重視です。かっこいいから、可愛いからという理由で交際しようとします。確かに外見は交際における重要ポイントの一つです。魅力的な外見はドキドキしたり、うっとりしたりして恋心をくすぐられます。外見に魅了されるのは悪いことではありません。もちろん外見に魅力を感じるのはいいのですが、交際基準が外見のみとなると思わぬ現実に直面するでしょう。いざ交際を始めると今まで気づかなかったことが見えてきます。外見がいいから性格もいいとは限りません。外見は良くても性格が悪くて悩まされることがあります。外見がいいから考え方が合っているとも限りません。外見は良くても考え方が合わなくて衝突やすれ違いが頻発するケースもあります。外見が良くても性格が悪かったり考え方が合わなかったりするのはよくあることです。交際を続けるためにはこちらが相手に合わせるか、相手がこちらに合わせるかのどちらかになります。相手のことをよく知らないまま付き合い始めてしまったということになり、後から思わぬ不一致に悩まされるでしょう。負担がかかる交際になってしまい、無理が生じるケースも少なくありません。疲れやすくてストレスの多い交際となり、長続きしないのです。交際が続く人は相性を重視します。知り合ってしばらくの間は普通の友人として接します。接していくにつれてお互いをよく知っていきます。だんだん仲良くなって性の良さに惹かれて交際を始めるのです。一緒にいてどれだけ居心地がいいか、どれだけ魅力的な性格をしているか、どれだけ価値観や考え方が一致しているか、その他趣味、笑いのツボといったところも相性の一つです。相性がいい人と一緒にいるときは疲れやストレスがありません。家や視野、リラックスを感じて一緒にいればいること元気になれます。相性の良さから交際が始まれば、交際が始まってからも相性の良い状態が続くのです。交際相手を選ぶときは外見より相性を重視する。交際が続く人と続かない人の30の違い。その2、交際が続かない人はノリや勢いで付き合う。交際が続く人はお互いを知ってから付き合う。交際が続かない人はノリや勢いで付き合います。会話のノリで付き合い始めたり、お酒が入った勢いで付き合い始めたりです。よし、じゃあ付き合っちゃおうか。という仮にノリです。知り合ってから交際までが非常に短い。出会った当日に付き合い始めることも少なくありません。ノリや勢いがあるのは若々しくて血気も盛んで結構なことですが、交際の動機が暗いです。相性や価値観のことは全く考慮されていません。相手のことをよく知らないまま交際を始めることになります。そのため時間が経って冷静になった時、夢から目が覚めたような感覚を覚えます。後から知る事実がたくさんなって驚かされ、時には悩まされます。どうして私たちは交際しているのだろうと疑問が生じ、あっさり関係が途切れるのです。もちろんノリや勢いで付き合い始めてうまくいくケースもありますが、多くはありません。一夜限りの関係なら悪くありませんが、真剣な交際を続けるのは難しいでしょう。ノリや勢いで付き合うと後から悔やむことになるのです。一方、交際が続く人は違います。交際が続く人はノリや勢いで付き合うことはありません。お互いを知るプロセスがあります。何度か会ったり、一緒に食事をしながらたくさんのしゃべりを楽しんだりして、少しずつ関係を深めていきます。ある程度仲良くなってから自然と惹かれ合うようになり、交際に発展していきます。きちんとお互いを知るプロセスがあるので、いざ交際を始まっても戸惑うことがありません。そこには冷静な思考と判断があるため、安定した状態が続きます。出会いから交際までの期間が重要です。交際するまでの期間が長くなるにつれて相手のことをよく理解できるようになります。後から知る事実がたくさんなって驚かされます。いざ交際関係に発展しても長続きするのです。ノリや勢いではなく、お互いを知ってから交際を始める。交際が続く人と続かない人の30の違い。その3、交際が続かない人は最初から飛ばしすぎる。交際が続く人は無理のないペース配分を考える。交際が続かない人に見られる特徴は最初から飛ばしすぎるです。一日に何度も連絡を取り合う。毎日長電話をする。毎週デートをする。毎回お金のかかるデートをする。交際が始まるやいなや短距離走のように全力疾走を心がけます。念願の交際を実現することができ、気分が舞い上がって止められません。好きな人との交際であればアクセルを踏めるだけ踏み、スピードを出せるだけ出そうと考えたくなるでしょう。絶対失いたくない気持ちもあるはずです。頭の片隅には結婚の文字が浮かんでいることも少なくありません。最初から全力になった方がどんどん関係も深まって、交際もうまくいくだろうと考えますが、ここが落とし穴です。飛ばしすぎると必ず後から失速します。長距離マラソンの全力で走るようなものです。途中で息切れしてしまい、ペースを維持することができません。体力が持たずいっぱいいっぱいになり、危険をすることになるのです。エネルギーの消耗が激しくなるため、ペースを維持することが難しくなり、悪い結末を迎えることになるのです。交際とはいわば二人三脚で走る長距離マラソンです。長丁場の道のりであり、歩調を合わせながら二人で走っていくことが大切です。交際が続く人は最初から飛ばしすぎることはありません。無理のないペース配分を考えます。一日に何度も連絡することはありません。多すぎると相手の負担になると、適度な連絡頻度を心がけます。電話もデートも適度に間隔を空けて楽しみます。自分の都合だけでなく、きちんと相手の都合も忘れません。お金のかかるデートは誕生日や記念日など特別な日に楽しみます。高級なレストランで食事をしたり、ちょっとリッチなプレゼントを用意したりです。きちんとペース配分ができているので、途中で息切れすることがありません。交際を続けることができ、少しずつゴールに近づいていけます。全力を出すなら、特別なイベントの時だけにしておきましょう。ペース配分を制するものは、交際を制するのです。最初から飛ばしすぎるのではなく、無理のないペース配分を考える。交際が続く人と続かない人の30の違い。その4、交際が続かない人は、まず恋人を疑う。交際が続く人は、まず恋人を信じる。まず信じるか、疑うか。それが問題です。もちろん、交際では、時に疑うことも必要です。嘘、夜遊び、無断外泊など、怪しい行動があれば、疑いの目を向けるのは当然のこと。しかし、まず疑いから始めてしまうのはよくありません。疑いの目を向けられると、誰でも不快に感じてしまいます。うまくいく交際もうまくいかなくなります。交際が続かない人は、まず恋人を疑う。交際が続かない人は、まず恋人を疑います。浮気をするのではないか。私のことを愛していないのではないか。他の異性に目を向けているのではないか。出かけるときであっても、どこに行くの？誰と行くの？何をするの？と問いただします。休日の予定を尋ねて、変なことをしていないか確認します。何をするの？誰とするの？その人はどんな関係？と問いただします。恋人が正直に答えても本当かな？と疑い、なかなか信じようとしません。なかなか素直に恋人を信じようとせず、事情聴取のような質疑応答を繰り返します。疑われて嬉しい人はいません。断るたびに疑われると、恋人はいちいち詳しく説明するのが億劫になり、だんだん疲れてきます。疑うことはあなたを信用していないという暗黙のメッセージになります。相手は信用されていないことがわかると、なかなか良好な信頼関係を築いていません。だんだん気持ちが冷めてしまい、結果として交際が続かないことになるのです。交際が続く人はまず恋人を信じる。交際が続く人はまず恋人を信じます。恋人は浮気をするはずがない。自分に集中してくれている。きちんと自分のことを愛してくれている。出かけるときであっても信じているので、いちいち細かく問いただすことはありません。出かけるときも楽しんできてね。と送り出します。休日の予定を尋ねても細かく詮索することはしません。むしろ見守ったり応援したりします。相手は信用されていることが実感できると幸せを感じます。信じる気持ちが伝わると相手もきちんと答えたくなり、恋人を傷つける行動はしません。恋人を信じると恋人からも信じてもらえます。良い関係を続けるためには信用は必要不可欠です。良好な信頼関係を築いていけるので交際が続くのです。 まず恋人を信じる。交際が続く人と続かない人の30の違い。その後、交際が続かない人は交際を始めてから態度が急変する。交際が続く人は交際を始めても丁寧な態度が変わらない。交際が続かない人は交際を始めてから態度が変わります。しかも悪い方に急変です。交際前はとにかく好きな人に気に入られたい一心で一生懸命になります。優しい態度で接したり、こまめに連絡を入れたり、明るい表情や会話を心がけたりです。好きな人と結ばれたい一心なのであらゆる手段を尽くします。できるだけ良い格好を見せて好印象に努めようとします。ところがいざ交際が始まるやいなや態度が一変です。念願の交際を実現できた。好きな人を手に入れた。今後は力を入れなくても大丈夫だろう。達成した気持ちになって油断するのです。交際前は優しかった態度が荒っぽくなります。交際前はこまめだった連絡がだらしなくなります。交際前はいつもニコニコしていたのに突然笑顔が少なくなり会話も投げやりになります。これでは釣った魚に餌をやらないという状態です。交際が始まれば慣れるまで少し様子が変わることもありますが限度があります。あまりにギャップも大きく手のひらを返した様子があると恋人は幻滅して恋愛感情を維持することが難しくなります。優しいあなたが好きだったのに全然違うとなります。好きな気持ちが冷めていき交際が続かないのです。交際が続く人は違います。交際が始まっても丁寧な態度が変わりません。以前と変わらず優しい態度のままでいてこまめな連絡を心がけます。交際中も引き続き笑顔を絶やさずいつもと変わらない明るい会話です。交際関係に発展してもより親しい関係になったこと以外大きな変わりがなく安定しているのです。だからこそ恋人は安心して交際を続けられます。交際が始まっても交際前同じ態度を心がける。交際が続く人と続かない人の30の違い。その6、交際が続かない人は恋人の行動を細かく把握したがる。交際が続く人は恋人を信用して余計な詮索束縛はしない。交際が始まると恋人の行動が気になって質問することがあります。1日の予定を聞いたり週末の過ごし方を聞いたりです。もちろん恋人の行動を把握することが全て悪いわけではありません。恋人の外出が気になって質問をしたくなる時もあるでしょう。何の用事だろう、どこに行くのだろうと気になるのは自然なことです。ちょっと予定を聞いたり週末の過ごし方を聞いたりするくらいならまだいいのです。恋人の日頃の行動について知っておくことは理解を深める意味においてもプラスに働きます。浮気を心配する気持ちもあればなおさらです。しかし行動を細かく把握したがる状態となるのはよくありません。逆効果となってしまい悲しい結末を迎える可能性が高くなります。交際が続かない人は恋人の行動を細かく把握したがる。交際が続かない人は恋人の行動を細かく把握したがるのが特徴です。今どこにいるの、どこに行っていたの、誰と一緒なの、何をしているの、どうして、細かく聞き出され不審な点があればうるさく説教します。これでは警察の尋問と同じです。いちいち恋人の行動を細かく把握しようとするのは間接的な束縛です。恋人は自分が常に監視されているようで落ち着きません。物理的に離れていても鎖で繋がれているような窮屈さを覚えげんなりするでしょう。恋人は自分のことを信用されていないと感じ信頼関係を結べません。交際を続けることがストレスになり恋人は逃げ出したくなるのです。交際が続く人は恋人を信用して余計な詮索束縛はしない。交際が続く人は恋人を信用して余計な詮索束縛はしません。遊びに出かけるときは行ってらっしゃいと送り出します。友人と飲みに行くときは楽しんできてねと声をかけます。特別気になるときだけ質問してしつこく詮索するようなことはありません。もちろん厳しい行動制限を設けることもありません。交際関係であってもお互いのプライベートを尊重します。交際に余計な詮索や束縛がないので快適な関係が続くのです。恋人の行動を事細かく把握するのはやめる。恋人を信用して余計な詮索束縛はしない。交際が続く人と続かない人の30の違い。その7、交際が続かない人はネガティブ思考で暗い発言が多い。交際が続く人はポジティブ思考で明るい発言が多い。ネガティブ思考の人は交際が長く続かない傾向があります。もちろん人間ですから落ち込んだり消極的な考えになったりすることはあります。特に睡眠不足や疲れているときは考え方まで下向きになりやすいものです。しかしネガティブ思考の人の場合は何でも悪い方に考える癖があるため暗い発言が目立ちます。せっかく結ばれて交際をスタートできても自然と暗い発言が増えてしまい交際のテンションを落としていきます。雨が降っていても嫌な天気だね、濡れるのは嫌だね、今日はデートをするのはやめようと言います。努力している人がいれば無駄な努力だよ、バカバカしい、どうせ失敗するよと言います。お店の料理が口に合わなければまずいね、吐き気がする、ここのお店は最悪だねと言います。ネガティブなことを言われて嬉しい人はいません。恋人は元気な側で疲れてきます。一緒にいて楽しいどころか嫌な気持ちになってしまいます。何でも悪い方に考える癖があるとなかなか建設的な会話もできず二人の関係も発展しません。暗い発言を繰り返していると二人の関係にも暗い雰囲気が漂ってしまいます。ネガティブ思考でいると交際もネガティブな結果を迎えることになるのです。交際が続く人はポジティブ思考です。何でも肯定的に捉えるので自然と明るい発言が増えます。雨が降っていても相合い傘ができるね、雨の中のデートもいいね、屋内のデートもいいねと言います。努力している人がいればすごいね、元気をもらえるね、見習いたいねと言います。お店の料理が口に合わなければ面白い味だね、新しい味だね、不思議な感覚が楽しめるねと言います。ポジティブ思考の人は前向きで明るい発言が多くなるので一緒にいて楽しい、一緒にいるだけで元気になれたりパワーをもらえたりします。ちょっと嫌なことがあってもいつか役立つ、役割ができたと考えようと前向きな言葉で励ましてくれます。明るい発言を繰り返していると二人の関係にも明るい雰囲気が漂います。ネガティブ思考の人はポジティブ思考を目指しましょう。交際が続くかどうかはポジティブ思考、ネガティブ思考で大きく左右されます。今すぐポジティブ思考になるのは難しいですが、少なくともネガティブ思考はやめるようにしましょう。ネガティブ思考はやめてポジティブ思考になる。交際が続く人と続かない人の30の違い。その8、交際が続かない人は忙しくてなかなかデートができない。交際が続く人は短い時間であってもデートを楽しむ。交際が続かない人は忙しくてなかなかデートができません。忙しくて会う時間がない、デートの時間がない、また今度にしようが口癖です。仕事や私生活でやるべきことが山ほどあってなかなかデートの時間を作れません。時間ができたらデートをするという考えになっています。コミュニケーションは電話での会話や短いのメッセージのやり取りが中心になっています。コミュニケーションは取れているもののお互いに物足りなさを感じます。会えない日々が続くにつれて気持ちも関係も冷めていき、いつの間にか自然消滅を迎えることになるのです。交際が続く人は忙しいを言い訳にしません。短い時間であってもデートはできる、会える時間が短いなら濃密なデートにすればいいと考えます。忙しくてもスケジュールをやりくりしてデートの時間を作ります。デートの時間が十分取れないなら短いなりに濃密なデートを楽しもうとします。直接会って接するに越したことはありません。きちんと会ってお互いの顔を見るからこそ安心できます。触れ合うことも見つめ合うこともできて愛もしっかり深めていけます。会おうとする積極性は一種の愛情表現となります。会おうとする積極性が恋人にも伝わるので短いデートであっても満足できます。もちろん会わなくても交際関係を深めていくことはできますが、会えるなら会った方がいいのです。きちんと会うからこそお互いの愛を確認できます。直接接する機会を作った方がしっかりコミュニケーションが取れるのでスムーズに関係を深めていけます。短い時間であっても濃密なデートをすることで未来につながる確かな交際を実現できるのです。忙しくて時間がなくても短いデートを楽しむ。 交際が続く人と続かない人の30の違い。その9。交際が続かない人はコミュニケーションが一方通行。交際が続く人はコミュニケーションが相当と。交際が続かない人はコミュニケーションが一方通行です。話してばかりもしくは聞いてばかりです。話してばかりの人は話せば話すほど相手を楽しませることができて楽しい雰囲気になるだろうと思っています。聞いてばかりの人は聞けば聞くほど相手を理解できて好印象にもつながるだろうと思っています。もちろん話すことも聞くことも大事です。コミュニケーション不足になるよりは良いのですが、だからといって極端に偏るのもよくありません。話してばかり、聞いてばかりはどちらであってもコミュニケーションが一方通行になります。話してばかりだと恋人は威圧感を覚えます。マシンガントーク、一方的に喋る人、自己主張が強い印象を受け呆れるでしょう。うるさい、黙ってちゃんというマイナスのイメージにもつながりかねません。恋人は聞くことに疲れてしまい、交際に負担を感じてしまいます。逆に聞いてばかりもよくありません。コミュニケーションが偏ると関係も偏ります。恋人は話を聞いてもらえるのは嬉しいけど、あまり自分のことを話をしてくれないと不満を覚えるでしょう。相手が心を閉ざしたままではきちんと人となりを理解できません。一方、通行のコミュニケーションになると大きな偏りが生まれてアンバランスになってしまい、お互いの理解を深められません。何を考えているのかわからない、何か嘘や隠し事があるのではないかといった不安も生まれ、思わぬ障害となります。交際を始めることはできても、なかなか関係を深めていけず、そのうち気持ちが冷めてしまうのです。交際が続く人はコミュニケーションが相当高です。自分ばかりが話すことはありません。自分が話し終わったら会話のバトンを相手に渡します。聞いては話し、話しては聞いての繰り返しです。バランスの良いコミュニケーションが実現されています。きちんと会話のキャッチボールが成立しているからこそ、お互いの理解が深まります。話してばかりもいけませんが、聞いてばかりもよくありません。コミュニケーションの理想はキャッチボールです。言葉のボールがテンポよく光っているのがベストです。コミュニケーションは相当高であってこそ、お互いの理解が深まっていき、交際が長く続いていくのです。コミュニケーションは一方通行のドッジボールではなく双方向のキャッチボールを心がける。交際が続く人と続かない人の30の違い。その10。交際が続かない人は傷つける言葉が多い。交際が続く人は褒める言葉が多い。交際が続かない人は傷つける言動が目立ちます。恋人がちょっとでもミスや失敗をすれば平気で傷つけるようなことを言います。バカだね。かっこ悪い。情けない。みっともない。頭が悪い。センスが悪い。子供みたい。本人は軽い気持ちで口にしますが、言われた側はショックです。ムッとして気分を害します。傷つくことを言われて嬉しい人はいません。傷つける言葉は喧嘩の火種になります。言葉は使い方によって刃物になります。傷つくことを言えば言うほど二人の関係も傷つきます。傷つくことを言う人はなかなか信頼関係を結べません。なかなか関係を深めるどころか関係悪化につながっていくのです。一方、交際が続く人は違います。傷つける言葉は言わず褒める言葉を言います。少しでも良いところを見つけたらすかさず口に出します。いいね。すごい。素晴らしい。かっこいいな。鋭いね。優しいね。さすがですね。大人だね。気が利くね。見習いたい。誰でも褒められると嬉しいもの。恋人は自分が理解され認められていることを実感します。恋人を認めることは自分たちの交際も認めることになります。褒め上手は交際上手です。どんどんお互いの信頼関係を深めていて結果として交際が続くのです。恋人と信頼関係を結んでいくためには褒めることが効果的です。心理学においても褒めることは相手の肯定感を高めることが分かっています。どんどん褒め上手になっていきましょう。褒め上手な人は交際も続くのです。傷つける言葉は禁句にして褒める言葉を心がけていく。交際が続く人と続かない人の30の違い。その11。交際が続かない人はあまり感謝の言葉を口にしない。交際が続く人は小さなことでも感謝の言葉を口にする。交際が続かない人はあまり感謝の言葉を口にしません。ゼロではないのです。助けてもらったりプレゼントをもらったりなど大きなことにはきちんと感謝しますが、それ以外はスルーです。小さなことには感謝の言葉を言わないので恋人は寂しく思います。また最初はきちんと感謝の言葉を口にしていてもだんだん言わなくなることも多い。慣れてくるにつれて慣れや当たり前の感覚が生まれてきます。本人は心では感謝していると思っていて思うだけになっています。だんだん感謝の言葉が減っていき最終的にはゼロになるのです。感謝しない人とは愛や信頼関係を深めることはできません。感謝がないと恋人は自分がいいように使われているような感覚が出てきて関係に疑問を抱き始めます。だんだん気持ちが冷めていきなかなか交際が長続きしないのです。初心を忘れずその都度きちんと感謝していく。確かに人間は慣れる生き物です。だからといって感謝をしなくていい理由にはなりません。交際を続けるためには感謝の習慣が欠かせません。大きなことだけでなく小さなことにも感謝したい。たとえ同じことが繰り返されても初心を忘れずその都度きちんと感謝していくことが大切です。交際が続く人はきちんと感謝の言葉を伝えます。感謝の気持ちは思っているだけでは伝わらないと考え、きちんと口にすることを意識します。大きなことだけでなく小さなことにも感謝の言葉を伝えます。してもらって当たり前、おごってもらって当たり前と考えることはありません。たとえ毎回やることでも欠かさず感謝の気持ちを伝えます。いつもしてもらっていることならいつもありがとうと礼を言います。交際が何ヶ月経っても何年経っても感謝の言葉を忘れることはありません。小さなことまでお礼をするので小さなことにも幸せを感じます。こまめにありがとうと感謝する人はそれだけ愛され交際も長続きします。ありがとうの数は2人の関係を示すバロメーター。交際を続かせたいなら感謝の言葉を大切にしましょう。思っているだけでは感謝の気持ちが伝わらないのできちんと口に出して伝えることが大切です。ありがとうの数は2人の関係を示すバロメーターです。感謝の言葉は言い過ぎることはありません。うまくいくカップルは感謝の言葉が生き立っています。小さなことでも感謝の言葉を口にする人は着実に信頼関係が構築されていくのです。してもらって当たり前と思うのではなく小さなことでも感謝の言葉を口にする。交際が続く人と続かない人の30の違い。その12。交際が続かない人は言いたいことを我慢する。交際が続く人は言い方に注意しながら言いたいことを言う。交際が続かない人は言いたいことを我慢するのが特徴です。そこにあるのは嫌われることへの恐怖心です。恋人に嫌われたくない気持ちが強いため言いたいことがあっても唇に力を入れてぐっと我慢します。不平不満は口にせずできるだけ普通に振る舞おうとします。確かに言いたいことを付け付ければ恋人に嫌な顔をされることもあるでしょう。ストレートな言葉は分かりやすいですが棘があります。恋人にムッとされたり時には心を傷つけてしまったりすることがあるのは事実です。ズケズケした言い方がひどくなると恋人から嫌われる可能性もゼロではありません。だからといってひたすら言いたいことを我慢するのも大変です。嫌われることを恐れて主張を控えているとどんどんストレスが溜まります。言いたいことを言わないでいると思っていることが恋人に伝わりません。心の通ったコミュニケーションも実現できません。何より誤解や勘違いをされることが増えてしまい交際に亀裂を生むこととなります。不満やストレスを溜めることになり交際を続けることが難しくなるのです。交際が続く人は言いたいことを言います。ただしズケズケした言い方はしません。言い方に注意しながら言いたいことを言います。クッション言葉を使ったり言葉を選んだり丁寧な表現に言いたいたりです。相手の気持ちを考えながら伝えることを忘れません。思っていることをきちんと伝えるので恋人もそう考えているんだねと納得できます。言いたいことを言うので誤解が減って不満もストレスも溜めることがありません。お互いの理解がどんどん深まり交際も順調に続いていくのです。言いたいことはただ我慢するのではなく言い方に注意しながら言う。 交際が続く人と続かない人の30の違い。その13。交際が続かない人は違いに悩んで苦しむ。交際が続く人は違いを尊重して受け入れる。交際を始めたからといって何でも一致しているとは限りません。性格や相性が良くて交際を始めた者のより親密になっていくと価値観や考え方の違いに気づくことがあります。時には理解しがたい価値観や考え方を知ることもあり、首をかしげることがあるはずです。二人の運命は違いに対する姿勢によって決まります。交際が続かない人は違いに悩んで苦しみます。恋人に理解できない価値観があると失望します。考え方に違いがあると分かると腹を立てます。違いが気になるとますます気になり始めストレスを感じます。我慢することができず、つい否定する言葉を発します。その価値観は普通じゃないよ。そんな考え方をするなんて信じられない。見て見ぬふりができず余計な一言を言ってしまいます。時には自分と同じ価値観、考え方を強要してしまいます。こういう価値観であるべき、こういう考え方をすべきという言葉で違いを解消させようと頑張ります。ところが、なかなかうまくいきません。価値観や考え方はアイデンティティの一つなので、なかなかすぐ変わるものではありません。違いに悩んだり苦しんだりして、どんどん恋人との険悪な雰囲気になります。交際にストレスを感じるようになり、長続きしないのです。交際が続く人は違います。交際が続く人はお互いの価値観、考え方に違いがあっても否定や批判はしません。無理に一致を強制させることもありません。それはそれで良しと考え受け入れます。価値観に違いがあれば面白い価値観だね。世界が広がると前向きに受け入れます。考え方に違いがあればユニークな考え方だね。勉強になるとニコニコして受け入れます。大切なのは尊重です。価値を認めて大切なものとして扱うということです。いくら相性が良いとはいえ、全てが一体に一致していることはありません。尊重があれば価値観や考え方に違いがあっても仲良くやっていけます。円満な関係を続けることができ、交際が続くのです。価値観や考え方の違いは無理に一致を強要するのではなく、尊重して受け入れる。交際が続く人と続かない人の30の違い。その14。交際が続かない人は踊ってもらってばかりいる。交際が続く人は踊られるのバランスを考える。交際前であれば踊ってもらうことが多いのもありです。踊ることはあなたを大切にしていますというアピールでもあります。恋愛成就の先行投資という考え方もあります。男性が女性に踊るケースが一般的ですが、その限りではありません。年の差れないで年上女性が年下男性に踊るケースもあるでしょう。踊ってばかり、踊られてばかりという状況があるのは自然なことです。しかし、交際が始まれば性別に関係なく対等な関係です。交際前の名残が続いて踊ってもらうばかりの関係が続いていると思わぬ落とし穴に落ちてしまいます。交際が続かない人は踊ってもらってばかりいます。食事でも映画でも遊びでも踊ってもらってばかりで、自分から踊ることがありません。交際前は踊ってもらうのが普通だったので、その関係が定着して交際中も踊ってもらうのが当然と考えています。ごちそうさま、ありがとうと毎回お礼を伝えても、恋人はだんだん不満が募ってきます。踊られる方が楽かもしれませんが、踊る方は大変です。恋人は経済的な負担が大きくなり、交際を続けることが大変になります。また恋人は踊ってもらって当然という態度も気になっていい気がしません。だんだん気持ちが離れていき、交際が長く続かないのです。一方、交際が続く人は踊る、踊られるのバランスを考えます。いつまでも踊ってもらってばかりでは申し訳ないと考え、配慮を忘れません。今回は私が出すよ、今度は私の踊りですと声をかけ、たまには負担します。時には割り勘にして経済的負担のバランスを考えます。性別や年齢差でちょっとバランスが崩れることはあっても、極端なアンバランスは防ごうとします。そうした配慮があると恋人の経済的負担が軽くなって助かります。優しい気遣いに感謝して交際を続けているのです。交際関係は二人三脚の関係です。経済的に依存するのはよくありません。交際前は偏りがあっても、交際関係になれば二人三脚でバランスを考えることが必要になります。いくら恋人がお金持ちであろうと、負担が極端に偏るのはよくありません。交際を続けるためには踊られるのバランスを考えることが欠かせないのです。踊ってもらってばかりではなく、踊られるのバランスを考える。交際が続く人と続かない人の30の違い。その15。交際が続かない人はデート後のフォローが残念。交際が続く人はデート後のフォローが早くて丁寧。デートを終えた後といえばお礼のメッセージです。デート後のフォローは今後の2人の行方を左右するポイントの一つです。交際が続かない人の場合、デート後のフォローに問題があります。まずお礼の連絡を入れるのが遅い。デートから数日経って忘れた頃にやってきます。お礼のメッセージも定型文のような言葉になっていて印象が良くありません。文字だけの淡々としたメッセージもいいのですが、礼儀正しい言葉であってもいまいち心や感情を伝わりません。ビジネスのような堅苦しさがあり、残念な気持ちにさせてしまうのです。人によってはデート後にお礼の連絡を入れないというケースもあります。本人はデートが終わってそこで満足しています。いちいちお礼の連絡を入れなくてもいいだろうと油断しているのです。お礼も何もフォローがないとデート後の余韻が悪くなります。デートに不満があるような誤解を与えてしまい、もう会わない方がいいのかなと悪い方に考えてしまうのです。交際が続く人はデート後のお礼が早くて丁寧です。デートを終えたらすぐお礼の一言を送ります。当日中に送るのは基本です。都合があって当日中に伝えられないときは翌日に送ります。どんな状況であってもデートのお礼を忘れることはありません。お礼のメッセージ内容も素晴らしい。定型文には頼らず、きちんと自分の言葉でお礼を伝えます。どれだけ楽しかったか、どれだけ満足できたか、どれだけ幸せだったのか、感情が伝わるような言葉をチョイスします。絵文字、顔文字、スタンプなど、心がよく伝わる表現方法もフルに活用です。気遣いの一言も忘れません。デート中に雨が降っていれば、風に注意してね、という一言も入れます。相手が仕事に忙しい時であれば、無理しないでね、体を大切にしてね、という優しい一言も添えます。心のこもったお礼があると、デートの余韻が心地よくなります。デート中にちょっと不満なことがあっても、デートのフォローが素晴らしいと悪印象が吹き飛び、好印象に変わります。デートに満足していることが恋人にきちんと伝わるので、また会おう、となるのです。デートが終わったら、当日中にお礼の連絡を入れる。交際が続く人と続かない人の30の違い。その16。交際が続かない人は自分込み。交際が続く人は他人込み。いつも自分を優先させたお付き合いになっていませんか？デートの時、行き先や遊び方は自分の希望ばかり優先させる。二人で旅行に行く時、場所や普段は自分の希望を優先させる。同棲の時もインテリアやレイアウトも自分の希望を優先させる。心当たりがある人は要チェックです。こうしたことを自分込みと言います。自分込みとは自分を一番大切にしていて、何でも自分の基準にした考え方です。自分込みな人は交際が長続きしません。いつも自分を優先させていると、恋人は自分のことしか考えていないと感じてわがままな印象を受けます。デートも何でも自分勝手に進めることにどんどんストレスが溜まっていき、恋人は不安がつきません。と同時に自分のことが無視されていて尊重されていないと感じて、あなたへの愛情を疑うようになります。恋人はいくらあなたのことが好きでも注文が多すぎるとついていけなくなります。自分のことを大切にするのはいいのですが、自分のことばかりになってはいけません。大切なのは他人込み。交際が続く人は他人込みです。自分の都合や好みだけで考えるのではなく、きちんと相手の都合や好みも考慮します。相手の気持ちに立って考えることが基本となっていて、相手に無理やり押し付けることはありません。デートの時、行き先や遊び方は一緒に考えてきます。2人で旅行に行く時、場所や普段はお互いの希望を聞いた上で決めます。同棲の時、インテリアやレイアウトも2人の好みを考えながら決めていきます。お互いの意見が対立した時は向きになるのではなく、できるだけ上手に妥協することも忘れません。お互いに希望のバランスが取れればお付き合いが安定します。結果として良好な末が続いていくのです。 自分に関係しているタイミングならたっぷり自分を優先してもらうのもあり、時には自分を優先させてもらいたい時もあるでしょう。もちろんたまにはわがままになることもあっていいのです。たまにはわがままを聞いてほしいと思うこともあって当然です。ただしわがままを聞いてもらうなら特別なタイミングにするのがマナーです。例えば自分の誕生日です。自分の誕生日は自分に関係していることなのでたっぷりわがままを言っても許されます。その他大きな仕事の成果が出たりずっと頑張っていることが実ったりなどのタイミングも OK です。こうした特別なタイミングであれば相手も納得してわがままを聞いてくれるでしょう。いつも自分ばかり優先させることはせずバランスを意識する。自分を優先してもらうなら自分の誕生日や記念日だけにしておく。交際が続く人と続かない人の30の違い。その17。交際が続かない人は結婚願望を前面に出している。交際が続く人は結婚のことはゆくゆく考える。交際が続かない人は結婚願望を前面に出していることが特徴です。結婚を匂わせる話が会話にちょくちょく出てきます。いつか二人でこんなところに住んでみたいね。子供は何人くらい欲しいの。いつか友達夫婦に紹介したいな。一日でも早く結婚したい。結婚したらどんな新婚復活を送ってみたい。結婚にガツガツしていて結婚アピールが露骨です。確かに交際のゴールは結婚です。順調に交際が進めばいずれ婚約となり晴れてゴールインとなるでしょう。だからといって交際を始めてすぐ結婚の話題を持ち出すのは要注意です。最初から結婚願望を前面に押し出すと結婚に植えているガツガツした印象を与えます。相手は驚いて後ずさりするでしょう。恋人はちょっと待って話が早すぎると困惑します。結婚を意識させてしまうと交際が重く感じられ相手に余計なプレッシャーを与えてしまうのです。たとえ結婚前提の交際であっても露骨に結婚の話題を持ち出すのは控えた方がいいでしょう。追いかけられると逃げたくなるような人間です。結婚への焦りが伝わってくると将来に不安を覚え時には恐怖心すら覚えます。相手は結婚のプレッシャーに耐えられず逃げてしまうのです。交際が続く人はまずお互いを知ることから始めます。結婚のことは二の次です。たくさんコミュニケーションをとってもっとお互いのことを知り仲を深めようとします。デートもたくさんして恋人との関係を温めていき信頼関係の構築も忘れません。時には二人で旅行もします。交際を発展させていけば口に出して言わなくてもだんだんお互いの中で結婚という文字が浮かんでくるようになります。信頼関係を築いていくうちにこの人とずっと一緒にいたいと思うようになり二人の未来像を描けるようになるのです。だからこそプロポーズもうまくいきます。婚約も結婚も話がスムーズに進んでいくのです。結婚の話を持ち出すなら婚約をしてからです。交際を続けたいなら結婚のことはゆくゆく考えればいいのです。最初から結婚にガツガツしない。結婚のことはゆくゆく考える。交際が続く人と続かない人の30の違い。その18。交際が続かない人はルールを作りすぎて自滅する。交際が続く人は最低限の数に抑えて臨機応変に対応する。交際が続かない人はルールを作りすぎる傾向があります。交際が始まったとはいえ元は別々の存在です。生まれも育ちも違う2人が親密にお付き合いをするとなるとある程度の共通のルールは必要になるでしょう。相手の呼び方、デートの頻度、連絡していい時間帯やしてはいけない時間帯などです。苦手なメニューや食材があって手料理を作るとき避けてほしいこともあるはずです。あらかじめルールを決めておけば余計なストレスを感じることなく円滑な交際に貢献します。しかしルールを作っても作りすぎるのはイエローカードです。ルールは言い換えると制限です。ルールの数が増えるにつれて自由が失われ交際に息苦しさが生まれます。気づかることも増えてしまい疲れの原因となるのです。またルールが多いと形式化されて堅苦しくなってしまいます。特に注意したいのは守るのが大変なルールです。守るのが大変な厳しいルールはストレスが大きく束縛感覚を生み出してしまいます。強いストレスが伴うルールは逆効果にしかなりません。恋愛感情が冷めてしまい心の距離が離れることになります。交際が続かない人はルールを作りすぎて自滅するのです。交際が続く人はルールを作ることはあっても最低限の数に抑えます。ルールに当てはまらないことがあったときはその場その場で臨機応変に対応します。少しくらいスムーズにいかないことがあってもまあいいかの精神で笑って過ごします。最低限のルールにすることで制限や束縛も最低限になります。お互い余計な制限や束縛に苦しむことがなくなります。気楽で自由な交際が実現して交際も続くのです。ルールの数は最低限に抑えて細かいことは臨機応変に対応する。交際が続く人と続かない人の30の違い。その19。交際が続かない人は愛情表現を求めすぎる。交際が続く人は求めることはあっても求めすぎない。恋人に愛情表現を求めていませんか。ちょっとくらいならいいのです。きちんと愛されているか確認したくなるのは自然な気持ちです。自分のことを好きと言ってもらえると誰でも嬉しく感じるでしょう。相手から愛情表現があると幸せな気分になったり愛を再確認できたりします。恋人からの愛情を感じたくてリクエストすることもあるはずです。恋人に愛情表現を求める人も多いのではないでしょうか。しかし愛情表現を求めることはあっても求めすぎないことです。一日に何度も要求したりできるだけ強い愛情表現を求めたりです。もっと抱きしめてほしい。私のことどのくらい好き。もっと好きと言ってほしい。もっと愛していると言ってほしい。愛情表現を求めすぎる交際は最初は良くても長続きしません。命令口調で言われると愛に飢えた印象を与え恋人は引いてしまいます。顔を見るたびに無理やり好きと言わせるのはもはや強制でしかありません。言わされている感も出てしまいいくら好きとはいえいい気がしないでしょう。愛の言葉を強制されると相手は気持ちが冷めていき心が離れていきます。遊びでも勉強でも強制することは長続きしないように愛情表現も強制させられると長続きしません。しつこく愛情表現を求められるとだんだん鬱陶しく感じてきて100年の愛も冷めてしまいます。もう嫌だとなり交際が長続きしないのです。愛情表現を求めるのが絶対 NG というわけではありませんがしつこくならないように注意してください。好きな人を失いたくない気持ちが強いとつい強く求めてしまいがちですがこういう時こそ理性を保ちましょう。自分のことをずっと好きでいてほしい気持ちが強ければ強いほど愛情表現を求めすぎる傾向があるため注意が必要です。大切なのはさりげない言い方です。相手の負担とならないよう頻度には注意してさりげなくリクエストしましょう。交際が続く人は求めることはあっても求めすぎません。まず命令口調で愛情表現をリクエストすることはありません。日常会話の中でさりげなく自分の希望を伝えさりげなく愛情表現を求めます。頻度も多くなく時々です。〇〇してくれると嬉しいな。そういうところがいいね。玉は〇〇って言ってほしいな。さりげない言葉でリクエストなので恋人の負担になりません。可愛い言い方なので恋人もリクエストに応えやすくなります。結果として交際がうまくいくのです。愛情表現を求めることはあっても求めすぎないよう注意する。交際が続く人と続かない人の30の違い。その20。交際が続かない人は遊びの交際をしている。交際が続く人は本気の交際をしている。交際を続ける上で大切なのは遊びたい気持ちです。遊びたい気持ちが 100% 悪いわけではないのです。欲のない人はいません。人であれば大なり小なり遊びたい気持ちがあるものです。特に若い時であれば遊びたい気持ちが旺盛でしょう。しかし大切なのはきちんとコントロールできるかどうかです。遊びの気持ちをコントロールできるかどうかで交際の成り行きも変わってきます。交際が続かない人は遊びたい気持ちがあって抑えられません。他に魅力的な異性が現れるとほろっと認めます。すでに交際相手がいるにもかかわらずつい気持ちが緩んで思わせぶりな態度をしてしまいます。合コンに誘われるとすぐ OK をしてしまいます。近づいてくる異性がいるとすでに交際相手がいるにもかかわらずガードを守りきれません。他の異性と関わったり遊びに行ったりすることが増えてしまいます。結局のところ遊び感覚があるのです。遊びの交際をしているので簡単に浮気心が出てしまい気遊びがやめられません。 残念ながら遊びの交際に当たる意味がありません。トラブルになるのは時間の問題です。遅かれ早かれ恋人に発覚して二人の関係は簡単に終わってしまうのです。交際が続く人は本気の交際をしています。しっかり恋人に集中しているので他の異性に目を向けることはありません。本気の交際をしているので浮気心が出ることはありません。一人の人を真剣に愛しているので他の異性と遊びに行くことはありません。疑われるような行動は慎みます。会社の飲み会や送別会など参加メンバーの中に異性がいれば前もって恋人に伝えておきます。すでに真剣交際中なので合コンに誘われたり近づいてくる異性がいたりしてもきちんと断ります。たとえ遊びの気持ちが湧くことがあっても暴走することはありません。恋人を悲しませるようなことはしないと誓っているので理性と自制心でしっかりコントロールします。デートの時も本気です。忙しくても何とかスケジュールを調整してデートができる時間を作ります。デート中は2人の時間を楽しんで思い出作りも欠かしません。喧嘩をすることがあってもすぐ謝って関係修復に努めます。本気の交際をするから相手に本気の愛が伝わり信頼関係を築いていけます。良好な関係が続くので交際もうまくいくのです。遊びの交際ではなく本気の交際をする。交際が続く人と続かない人の30の違い、その21。交際が続かない人は恋人に過度の期待を寄せる。交際が続く人は恋人の期待を察して応える。交際が始まれば恋人に期待を寄せることがあるでしょう。デートはこんな風に楽しませてくれるだろう。誕生日はきっとこんな風に祝ってくれるだろう。こんなシチュエーションを演出してくれるだろう。いろいろな想像を膨らませてはニヤニヤ笑みを浮かべることがあるのではないでしょうか。もちろん恋人に期待を寄せるのはいいのです。恋人が期待に応えてくれると嬉しく思わずにはいられません。自分が愛されていることや理解されていることをひしひし実感できるでしょう。期待に応えるのが上手な恋人なら仲良しカップルは継続するでしょう。しかし期待を寄せるとはいえ過度には注意したいところです。寄せる期待が大きくなればなるほど恋人へのハードルを上げることになります。期待が大きすぎると期待が外れた時の落胆が大きくなります。そうじゃない、思っていたのと違うなど断るごとに不満を募らせストレスがつきません。裏切られたわけでもないのに裏切られたような錯覚を覚え理想と現実のギャップに苦しめられます。一方的に期待を寄せては落胆することの繰り返しになり交際を続けることが苦しくなるのです。交際が続く人は恋人に過度の期待を寄せることはありません。むしろ恋人の期待を察して応えます。普段から恋人の様子をよく観察していて恋人が求めていることや叶えてほしいことを察していきます。交際していると恋人のちょっとした言動から心が読める瞬間があり、そのヒントの活用を忘れません。会話の中でこの映画が気になるというセリフがあれば次のデートで一緒に見に行きます。いつか行きたいなという場所の話が出たら次のデートで一緒に行きます。デート中恋人がこれ可愛いねとつぶやいたら次の誕生日にサプライズでプレゼントします。交際が続く人のモットーは恋人の喜びは自分の喜びです。恋人の幸せをモチベーションにしているので飽きることがありません。恋人の期待を察してどんどん応えていくことを楽しみます。恋人の期待に応えていくと良好な関係が続いて交際も長続きするのです。恋人に過度の期待を寄せない、恋人の期待を察してできる範囲で応えていく。交際が続く人と続かない人の30の違い、その22。交際が続かない人は恋人の欠点を受け止められない。交際が続く人は優しく丁寧でサポートする。交際中恋人の欠点を知る瞬間があります。交際関係になるとより深い関係になって一緒にいる時間も長くなるとある時おやと気づきます。交際前に気づきたいところですがなかなかそうもいきません。付き合い始めてから知る欠点もあります。意外な欠点で動揺することもあるでしょう。恋人の欠点があった時どうするか。交際が続く人と続かない人の違いが見られる場面の一つです。交際が続かない人は恋人の欠点を受け止められません。そんな欠点があったのとがっかり幻滅して失望します。時には不機嫌になったり腹を立てたりします。そんなことも知らないの、そんなこともできないのと説教をしてしまうことも少なくありません。自分にできて恋人ができないことが許せずなかなか受け入れられないのです。世の中に欠点のない人はいません。すべての人には大なり小なり欠点があります。知らないこと、わからないこともあれば苦手なこと、できないこともあります。恋人の欠点を受け止められない人は誰と交際してもいずれ欠点が目につくようになるため長く続かないのです。交際が続く人は恋人の欠点を知っても腹を立てません。笑顔で優しく受け入れます。人間だから苦手なこともあるよね、できないこともあるよね。優しい言葉をかけて恋人のありのままを受け入れます。ユニークなところがあればそういうところもいいねと声をかけ個性として受け止めます。そして力になれることがあればできる限りサポートします。恋人に欠点があっても代わりに自分がサポートすれば問題はありません。相手の不足を自分が補うことで二人が力を合わせて一緒に人生を歩む形となります。また恋人の欠点をサポートすると自分にできないことがあったとき恋人から優しくサポートしてくれるようになります。恋人の欠点を優しく受け入れサポートするから良好な関係が続いて円満でいられます。二人が力を合わせる形となり理想的な関係が築かれていくのです。恋人の欠点は優しく受け入れる、力になれることがあればできる限りサポートする。交際が続く人と続かない人の30の違い、その23。交際が続かない人はいつも普通のデートを楽しむ。交際が続く人は時々イベントを作って緊張感を取り入れる。交際が続かない人はいつも普通のデートを楽しみます。一緒に食事をしたり映画を見に行ったり街をぶらぶら歩いたりです。もちろん普通のデートもいいのですがここに落とし穴があります。いつも普通のデートばかりでは面白くありません。毎回見たり寄ったりのデートとなって淡々とします。絆を深めるような出来事もなければ印象的な思い出もできません。デートの回数は多くても2人の関係が深まるようなイベントがありません。喧嘩や刺激が少なくなってだんだんデートの新鮮味がなくなります。普通のデートばかりでは次第にマンネリ化してしまい破局につながってしまうのです。ここで大切になるのはイベントです。交際が続く人は時々イベントを作って緊張感を取り入れます。たまには美しい夜景を楽しめるレストランで特別な時間を過ごします。ロマンチックな空間に身を置くことで美しい気持ちが蘇り初心を思い出すきっかけとなる。時々テーマパークに出かけるデートプランを提案します。テーマパークには非日常的な世界が広がって新鮮な刺激や変化に溢れています。特別な場所に行くと特別な一日になり楽しい思い出もできます。誕生日には盛大な誕生パーティーを開くことも忘れません。盛大な誕生パーティーを開くことで強く印象に残って忘れられない思い出ができます。たまには二人で旅行に出かけます。思い出が増えるのはもちろん普段知らない一面を見ることができお互いをより深く理解する機会にもなります。交際が続く人はこうしたイベントを時々作るのでマンネリに陥ることがありません。イベントは交際が続く鍵となる。時々イベントを作って交際に非日常感を取り入れていきましょう。時々でいいのです。最低でも月に1回はイベントを作りたい。イベントを作ることは交際関係にポジティブな影響を与えます。楽しい時間を過ごせたり思い出ができたりするだけでなくマンネリ防止にもつながります。毎回イベントを作るのは大変ですが月に1回であれば取り組みやすいのではないでしょうか。お金のかかるイベントだとしても月に1回3ヶ月に1回であれば難しくないはずです。相手が喜んでくれるだけでなく自分にとっても楽しいイベントとなること間違いなし。イベントは交際が続く鍵となるのです。時々イベントを作って非日常感を取り入れる。交際が続く人と続かない人の30の違い、その24。交際が続かない人は自分らしさを忘れて恋人に合わせる。交際が続く人は自分らしさを忘れず大切にする。交際が続かない人は自分らしさを忘れて恋人に合わせようとします。恋人に好きな趣味があれば自分も好きになろうと頑張ります。恋人が好きな音楽があれば自分も聴いて好きになろうとします。恋人の好きなファッションがあれば自分のファッションにも取り入れ好きになろうとします。 自分の好みは横に置いて、まず恋人の好みを最優先。趣味も音楽もファッションも何から何まで恋人のライフスタイルに合わせようとします。恋人から気に入られたい一心です。恋人の趣味を私も好きになれば、もっと仲良くなれて心の距離も近づけるはず、と思っているのです。もちろん、ちょっとくらいならいいのです。恋人の趣味や好みはどんなものなのだろう。ちょっと自分も試してみようと思うのはよくあること。自分のライフスタイルに恋人の趣味や好みを取り入れ、価値観が一致する状態にすれば話も合いやすくなるでしょう。新しい気づきや発見があったり、新しい世界が広がったりして自分にとってプラスとなることもあるはずです。しかし、やりすぎには要注意です。自分を押し殺してまで一致させるのはイエローカードです。無理やり好きになって頑張ってまで合わせるものではありません。自分らしさは人生で最も大切なことの一つです。自分らしさはアイデンティティなので消したり変えたりすることはできません。自分らしさを捨ててまで無理に恋人の好みを取り入れると最初は良くてもだんだん違和感が生じてきます。恋人に合わせれば合わせるほど自分らしさも失うことになる。無理やり恋人に合わせていることがストレスになってきてだんだん苦しくなります。いずれどこかで心が折れてしまい交際も挫折することになるのです。交際が続く人は自分らしさを忘れません。自分の趣味を捨ててまで楽しもうとはしません。そういう趣味があるんだね、そういうのが好みなんだねという程度です。自分も一緒に楽しむことはあっても自分らしさを忘れてまで取り組もうとはしません。恋人の好きなことを尊重しつつも自分は自分の好きなことを大切にします。趣味も音楽もファッションもどれだけ恋人が好きであっても自分らしさを捨ててまで無理やり恋人に合わせることはしません。自分の趣味を大切にしつつ恋人の趣味も楽しみます。自分らしさを保ちながら恋人の趣味とも付き合おうとします。きちんと自分らしさを保たれているので交際も続いていくのです。交際を始めても自分らしさを忘れず大切にする。交際が続く人と続かない人の30の違い、その20度。交際が続かない人は2人の時間ばかりで1人の時間がない。交際が続く人は2人の時間も1人の時間もある。交際では2人で一緒に過ごす時間が大切です。2人の時間が足りないと気持ちが冷めたり心の距離が離れたりすることにつながります。忙しい毎日を送っているときは短いデートでもいいのでできるだけスケジュールを調整して合う時間を作ることが大切です。では2人の時間が多ければ多いほど良いかというとそれも違うのです。2人の時間が少ないのは問題ですが、逆に多すぎるのも問題です。大切なのは適度な距離感です。交際を続けるためには適度な距離感を意識することが欠かせません。交際が続かない人は2人の時間ばかりで1人の時間がない。交際が続かない人は2人の時間が多くて長すぎます。毎週デートをしたりデートがいつも長時間だったりお泊まりデートの連続だったりです。2人の時間が多ければ多いほど交際がうまくいくと考え共通の時間を増やそうとします。もちろん2人の時間がたくさんなって充実しているのはいいのですが、ありすぎるのも要注意です。最初は2人の時間がたくさんなって幸せを感じますが、ある時から感じ方が変わってきます。2人の時間が多くなるにつれて1人の時間が減っていきます。1人で楽しみたいことができなくなり、自由が拘束されているように感じてきます。どんな人間も1人の時間がないのは苦痛です。1人の時間がなくなると自分の趣味や娯楽を楽しむ時間がなくなり息苦しくなります。心が休まる時もありません。2人の時間がもうたくさん、自由になりたい、1人の時間が欲しいという反対の願望が生まれます。2人の時間がなくて幸福を感じても、1人の時間がないことの不幸の方がそれを上回るようになる。最初は燃えていた交際も急激に冷めていくことになり長続きしないのです。交際が続く人は2人の時間も1人の時間もある。交際が続く人は違います。交際が続く人は子が尊重されています。2人の時間があるのはもちろんですが、1人の時間もあります。食事やデートなど一緒にいる時間を楽しみつつも頻度や長さに注意することを忘れません。適度な距離感を作り、つかず離れずの距離を保ち、きちんと1人の時間も作ります。もちろん相手を束縛するようなこともしません。1人の時間が充実するから2人の時間も充実して、2人の時間が充実するから1人の時間も充実します。きちんと1人の時間があるので交際が窮屈に感じることがありません。1人の時間があるということは自由があるということです。それぞれが1人の時間に趣味や娯楽を楽しみます。離れている時間があるから気力が充電でき、心にもゆとりも生まれるので相手をもっと好きになります。結果として交際が続くのです。2人の時間も1人の時間も大切にする。交際が続く人と続かない人の30の違い、その26。交際が続かない人は親しくなるにつれて無礼になる。交際が続く人は親しくなっても礼儀を忘れない。交際が続かない人は親しくなるにつれて礼儀が失われていきます。最初は優しくて礼儀正しいのです。朝会った時はおはようと挨拶をして、親切があった時はありがとうと礼を言います。ところが交際が長くなるにつれてだんだん態度が悪くなり礼儀が失われていきます。おはよう、ありがとうといった挨拶や感謝の言葉が減っていきます。プレゼントをもらってもお返しをすることがなかったり、うっかり忘れたりします。優しい態度も減っていき、だんだん乱暴な態度になります。相手の都合を考えず急に呼び出すことが増えます。名前や愛称で呼ぶことが減って、おい、あんた、お前などの別称で呼ぶことが増えます。どんどん恋人への遠慮がなくなって言葉や態度が悪くなる一方です。付き合いも長いし、慣れ慣れしくしてもいいだろう。いちいち挨拶やお礼をしなくてもいいだろうと思っているのです。無礼を好む人はいません。慣れ慣れしい態度も限度を超えると不快感を与えます。いくら交際関係とはいえ、節度を失うのは不安の原因になります。二人の関係に日々がいい悲しい結末を迎えることになるのです。もちろん交際が始まればある程度慣れ慣れしい態度になることはあります。ずっと堅苦しい態度でいるわけにもいかないので、親しい関係になるにつれて言葉や態度を崩していくことはあって当然です。しかし慣れ慣れしい態度になっても礼儀を忘れるのはよくありません。あまりに礼儀が失われるのは不安のもとです。礼儀がなくなるとどんな人間関係もうまくいきません。大切なのは礼儀を守り続ける姿勢です。親密な交際関係であっても礼儀はきちんと守り続けることが大切です。交際が続く人は親しくなっても礼儀を忘れません。会うたびにおはようと挨拶します。ちょっとしたことにもありがとうと口にして感謝の言葉を忘れません。どれだけ親密な間柄になっても最低限の礼儀を心がけます。きちんと礼儀があるため良好な関係が保たれ交際も続いていくのです。交際関係になろうとどれだけ親しくなろうと礼儀を大切にする。交際が続く人と続かない人の30の違い、その27。交際が続かない人はマンネリになっても放置する。交際が続く人は知恵と工夫でマンネリ解消に取り掛かる。交際を初めて直面するのがマンネリです。熱烈なカップルであろうと相思相愛のカップルであろうと時間が経って交際に慣れてくればいずれマンネリが始まります。交際当初の高揚感が落ち着いていき、新鮮な感覚も減ってドキドキすることもなくなります。交際に倦怠感が生まれ、楽しいと思うことや幸せを感じることも減ってしまいます。マンネリになった時の振る舞いは交際が続く人と続かない人の違いの一つです。交際が続かない人はマンネリになっても放置する。交際が続かない人はマンネリになった時、特に何かをすることはありません。基本的に放置です。このままではいけない、何かをした方がいいなと思うものの何かアクションを起こすわけではありません。どうしようどうしようと焦ってうろたえるばかりです。マンネリになってしまったのは仕方ないと考えるだけで終わります。放置しているのでどんどんマンネリが進行していく一方です。マンネリも深刻になると苦痛に変わります。新たな刺激を求め、2人は別々の道を歩むことになるのです。交際が続く人は知恵と工夫でマンネリ解消に取り掛かる。交際が続く人は違います。交際が続く人は知恵と工夫でマンネリ解消に取り掛かります。このままではいけないと思ったらすぐ対策を立て、具体的なアクションプランの開始です。今までに新しいデートプランを提案して楽しみます。思い出の場所に足を運んで初心を思い出すきっかけを作ります。 たまには高級なレストランで食事をして恋愛感情が蘇るようなイベントも欠かしません。新しい変化を作ったり新鮮な刺激が増やしたりすることでマンネリの壁を乗り越え交際が続いていくのです。マンネリが始まったら放棄するのではなく知恵と工夫でマンネリ解消に取り掛かる。交際が続く人と続かない人の30の違い。その28。交際が続かない人は喧嘩をしたらすぐ別れを切り出す。交際が続く人は喧嘩をしても仲直りを心がける。交際に喧嘩はつきものです。ちょっとしたことから2人の間に温度差が生まれることがあります。生まれも育ちも違う2人です。意見の対立や気持ちのすれ違いなどカップルのいざこざがあって口論に発展することがあるでしょう。こうした場面の対応は交際が続く続かないの差が見られるところです。交際が続かない人はなかなか謝ることができません。自分に非があっても素直に認めることができず意地を張り続けます。喧嘩をしたらすぐ別れを切り出します。もうあなたとは付き合いない。もう私たちは終わりね。別れよう。感情に任せて別れを切り出します。喧嘩をしてすぐ別れを切り出すことになれば交際が長く続かなくて当然です。相手が寛大で謝ってくれれば仲直りできますが、そうでなければ破局を迎え交際も終了となります。交際に喧嘩はつきものですから、いつも交際が短期間で終わることになります。交際が続く人は喧嘩をしても仲直りを心がけます。今のままではいけないと考え、譲歩できるところは譲歩して妥協できるところは妥協します。自分に非があれば素直に非を認め謝ります。相手の言い分があればきちんと耳を傾けます。二人の間に非が入ってもきちんと仲直りの努力を忘れません。だからこそ関係を修復することができます。喧嘩とは本音のぶつかり合いです。喧嘩をしてもお互いが本音を話した上で仲直りができれば、以前より関係が深まっていることが少なくありません。喧嘩はあっていいのですが、大切なのはその後です。すぐ別れを切り出すか、きちんと関係修復に努めるかです。交際が続けたいなら喧嘩をしても仲直りを心がけることが大切なのです。喧嘩をしてもすぐ別れを切り出すのではなく仲直りを心がける。交際が続く人と続かない人の30の違い。その29。恋愛が続かない人は2人の将来のビジョンや目標がない。恋愛が続く人は明確にあって共有されている。長く交際を続けるために必要なのは2人の将来のビジョンや目標です。スケールの大きな話に感じるかもしれませんが、難しいことではありません。将来はこんな風になりたいね、将来はこんなことを達成したいねという意識を共有できていればいいのです。将来のビジョンや目標は交際の行く末に関わる重要ポイントの一つです。恋愛が続かない人は2人の将来のビジョンや目標がありません。普通にデートをしてその時楽しければそれでいいという交際になっています。デートの予定を立てるとしてもせいぜい次のデートまでです。シンプルなデートが繰り返されるだけの交際となっています。あまり未来に意識を向けません。今後のことはよくわからない、来年のことは来年になって考えればいいとなっています。もちろん一瞬一瞬を大切にする姿勢はいいのですが、ここに落とし穴があります。目指したい将来像がありません。楽しみにするようなものがありません。交際の形もあやふやになりがちです。時間が経つにつれて交際関係から張りが失われダラダラしてきます。二人の将来のビジョンや目標がないと行く当てのない船旅をしているようなものです。進んでいるのはいいけどどこに向かっているのとなり不安感を覚えます。未来に向けて二人がどんな道をどう歩んでいいか分からず迷子の交際になってしまうのです。交際を続けていくためには二人の将来像が欠かせません。ビジョンや目標は二人が向かうべき道であり方向性です。ビジョンや目標がなければ当てもなくふらふら漂うことになります。ビジョンや目標があれば目指すべき道や方向が明確になり、そこを目指して向かって進もうとなります。恋愛が続く人は2人の将来のビジョンや目標があります。きちんと話し合って共有していることも特徴的です。デートの中でたびたび将来についての話題が出ます。来年の誕生日にはこんなことをしよう、次のクリスマスはこんな過ごし方をしよう、交際が1年続いたらこんなイベントは開こうよ。会話の中でさりげなく数ヶ月後のデートプランが話し合われます。半年後や1年後といった先の予定があり、未来のビジョンがあります。デートプランだけでなく交際の形についてもよく話をします。さりげない会話を通して数ヶ月後のデートプランや交際の形といった2人の将来像が膨らんであり、きちんと共有されます。一緒にテレビを見ているとき落ち着いたカップルが登場したらさりげなく話題に出します。こんなカップルになりたいね、こんな交際を続けていきたいね、こんな風に仲良くしていきたいね。自分たちに投影してお互いの意識を合わせるやり取りが自然と行われます。自然と2人の将来のビジョンや目標が共通されることで明確なイメージとなります。交際が続く人はこうしたビジョンや目標の共有が自然と行われています。きちんと将来のビジョンや目標があると交際が迷子になることはありません。それが目指すべき方向が明確になると2人が力を合わせる形となります。2人を結びつける力が強化され、結果として交際が続くことになるのです。交際を続けたいなら時々ちょっと先を見据えた話題を出しましょう。将来のビジョンや目標に関する話題を出すことです。未来のビジョンや目標があることで二人三脚の歩調もぴったり合います。2人で一緒に歩む形となりワクワクできるのです。2人の将来のビジョンや目標を作って共有する。交際が続く人と続かない人の30の違い。その30。交際が続かない人は長く続かせることが目的になっている。交際が続く人は育むことが目的になっている。交際が続かない人は長く続かせようと頑張っています。交際が1日でも1週間でも長く続かせようと力が入っています。最初からアクセルを踏んで飛ばしすぎます。デートの回数が大事と考え毎日会おうとします。嫌われないために言いたいことを我慢します。相手の好みは無視して一人よがりなプレゼントを選ぼうとします。これほど一生懸命になっているのは長く続かせることが目的になっているからです。もちろん長く続かせたい気持ちがあるのはいいのですが、だからといって一人よがりになるのはよくありません。力んだりハイペースになったりして交際のところどころに不自然が生じます。長く続かせようと頑張れば頑張るほどぎこちない様子が目立っていき、そのことが交際に摩擦が生じさせるのです。現実はなかなか思い通りにいきません。長く続かせようとすればするほど不自然が目立つようになり、そのせいでストレスが大きくなります。そうしてある時無理がたたって事故を起こすことになる。結果としても短い交際で終わるという悲しい結末を迎えるのです。交際は一人で無理に頑張るものではありません。二人で自然に育むものです。交際は二人三脚ですから、お互いの足並みを揃えることが大切です。交際が続く人は無理は禁物と心得ています。せかしたり押し付けたりすることはありません。交際が長く続くことはあくまで結果であり、最初から意識していません。あくまで大切なのは育むことと理解しています。愛を育み、絆を育み、信頼関係を育みます。二人で自然に育むことを大切にしているため、無理に頑張ったり一人よがりになったりすることはありません。交際は二人三脚であることを理解しているので、常に相手の都合を意識しています。最初から飛ばしすぎることはせず、二人にとってベストなペースを調整します。言いたいことがあれば言い方に注意しながら言うようにします。プレゼント選びでは自分の好みではなく、きちんと相手の好みを考えたものを考えます。交際全体に自然体があって、いつも穏やかな雰囲気が広がっていて心地よい。そうしたコミュニケーションを通して愛と絆と信頼関係が少しずつ育まれていくのです。交際が長く続くことは結果であり目的ではありません。大切なのは育むことです。二人のペースで交際を続けていくうちに気づいたらもう1年だねとなっているのです。交際を続かせることを目的にするのではなく、愛情を相互理解、信頼関係を深めることを大切にする。交際が続くと続かない人の30の違い。まとめ。その1、交際相手を選ぶときは外見より愛情を補充する。その2、ノリや勢いではなくお互いを知ってから交際を始める。その3、最初から飛ばしすぎるのではなく無理のないペース配分を考える。その4、まず恋人を信じる。その5、交際が始まっても交際前同じ態度を心がける。 その6、恋人の行動を事細かく把握するのはやめる。恋人を信用して余計な詮索、束縛はしない。その7、ネガティブ思考はやめてポジティブ思考になる。その8、忙しくて時間がなくても短いデートを楽しむ。その9、コミュニケーションは一方通行のドッジボールではなく双方向のキャッチボールを心がける。その10、傷つける言葉はピンクにして褒める言葉を心がけていく。その11、してもらって当たり前と思うのではなく小さなことでも感謝の言葉を口にする。その12、言いたいことはただ我慢するのではなく言い方に注意しながら言う。その13、価値観や考え方の違いは無理に一応強要するのではなく尊重して受け入れる。その14、奢ってもらってばかりではなく奢る、奢られるのバランスを考える。その15、デートが終わったら当日中にお礼の連絡を入れる。その16、いつも自分ばかり優先させることはせずバランスを意識する。自分を優先してもらうなら自分の誕生日や記念日だけにしておく。その17、最初から結婚に夏夏しない。結婚のことはゆくゆく考える。その18、ルールの数は最低限に抑えて細かいことは臨機応変に対応する。その19、愛情表現を求めることはあっても求めすぎないよう注意する。その20、遊びの交際ではなく本気の交際をする。その21、恋人に過度の期待を寄せない。恋人の期待を察してできる範囲で答えていく。その22、恋人の欠点は優しく受け入れる。力になれることがあればできる限りサポートする。その23、時々イベントを作って非日常感を取り入れる。その24、交際を始めても自分らしさを忘れず大切にする。その25、二人の時間も一人の時間も大切にする。その26、交際関係になろうとどれだけ親しくなろうと礼儀を大切にする。その27、マンネリが始まったら放置するのではなく知恵と工夫でマンネリ解消に取り掛かる。その28、喧嘩をしてもすぐ別れを切り出すのではなく仲直りを心がける。その29、二人の将来のビジョンや目標を作って共有する。その30、交際を続かせることを目的にするのではなく愛情、相互理解、信頼関係を深めることを大切にする。